はい、ということで前回の続きになりますね。2023年の振り返り後編ということで、今はですね、福岡市の自宅の方から妻の実家に向かって車を走らせております。時刻は13時30分ですね。はい、忘れ物を取りに帰って往復の袋でございます。はい、で、まあ、前回はまあなんかこう許すっていう2023年の抱負を軸にいろいろ許せてたかどうか、逆に許せなかったものが何かみたいな話をしたんですけども、まあそれと関係なくなんとなく振り返ってみようと思うんですよね。でこれも多分いろんなところで言ってるんですけど、まあ後役の1年だったので、役年のもう3年ある最後の、まあ、年だったんですけど、まあ、ちょっとえぐいぐらいまともに活動ができなかった1年だったなと思います。うん、結構僕は今年の初期の方に6500万円を返したいなと思って、でささっと一気にもう 2,3 年ぐらいで6500万円を返し終わって、でなんかこう自由な状態にしておく、まあ、どこにでも行ける状態にしておくようにしたいなっていうのが欲求としてあったんで、結構上半期はどうやったら6500万円を稼げるかっていうことを結構本気で考えてやってみたりしたんですよね。で、ああこれしようか、ああこれはどうしようかみたいな、で実際いろんな人に相談もしつつ、うん、みたいなところをやってたんですけども、もう下半期に関してはそもそももうともに仕事ができない状態になっちゃったっていうところがあります。まあもろもろ家庭の事情なんですけどね、なんか子供が入院したりとか、あでそれ入院から退院してももう保育園に行けない時期がずっと続いてたりとか、でそのまま妻が仕事復帰のタイミングになってしまって、で序盤の方仕事復帰したけどもう家にずっと子供がいて世話しないといけないから、もうガツンと有給取ってしまってもう休めない状態に今なってるとか、みたいな感じなんですよ。で今なんか生活としてはなんかフルタイムで働けてる感覚がなくて、今僕にですね、なんかそういう仕事との向き合い方をまあすることになっちゃったっていう1年なんですよね。だからだいぶ上半期の計画とはずれてきたっていう1年でしたね。でなんか思ったのは、あ普通の共働きで働いてる各家族の夫婦のお母さん側ってこんな感覚なのかっていうのがすごい分かったんですよ。まあ、これどういうことかっていうと、今妻がフルタイムで会社員として、まあ、平日全部働いてる状態ですよね。もう朝から夜まで働いてる状態なんですけど、それでもやっぱり子供が1歳と5歳なんでイレギュラーなことってめちゃくちゃあるじゃないですか。例えば、風邪をひいて休まないといけなくなったとか、あの急にお迎えに行かなければいけないとか、あの保育園からすぐ電話かかってくるんで、ちょっと熱出して入っちゃったんで迎え来てくださいみたいなのって、まあ、あるあるなんでとかもあるし、まあ、あとはあの出張になかなかこう行けないみたいな、なんかこう、まあ、まあちょっと順番で言うと、まあ、そういうことって結構あるわけじゃないですか。でそういう時って大体もうお父さん側は会社で普通に働いていて、でお母さんに電話かかってくるんですよね、保育園とかから、すいませんとか言って、でお母さん側はもうなんかパートで働いてるみたいな感じで、比較的すぐに仕事を休める状態にしておいて、もう電話かかってきたら速攻迎えに行くみたいなことをやってるお母さん方多いと思うんですよね。だから逆に言うと、そういう即座に体制を取れる環境を、まあ、作ってるというか、なんかそういう仕事働き方にしてるっていう家庭多いと思うんですよ。かもしくはもう近くに実家があるとかだったら全然いいんですけど、そうじゃない場合ですよね。だからある程度奥さん側が、まあ、お母さん側かな、お母さん側が諦めてるっていうパターンって結構あると思うんですよね。とかあとやっぱ歯医者に連れていくとかも、 やっぱむずいんですよ。あのお互いフルタイムの仕事が終わって歯医者に連れていくとかするとめちゃくちゃ遅くなるんで、やっぱりある程度早めに保育園を迎えに行って歯医者連れていかないといけないし、で、まあ、今年とかはね、長男が骨折したんで定期的に退院しても病院連れていかないといけないし、で、まあ、次男は毎週療育行ってるし、まあ、ダウン症の障害あるんでとかになってくると、普通にフルタイムで働いてたら無理なんですよね。当たり前ですけど、もうとてもなんかこうどう言ったらいいんやろうな、一般的に想像しうる会社員的な働き方がもうむずいというか、じゃあもう ある程度責任がないし、責任がないって言ったらあれやな、その時間労働的な責任のないですね、必ず出席しないといけない会議とかがない状態にするみたいなことをやらないとまずいじゃないですか。ただ必然的にできることが少なくなっていって、まあそんな出世できないみたいなことって、まあ世のお母さん方は普通にそういうのをまあもう嫌おうなくこう受け入れざるを得ないというか、はい、そういう環境ってあると思うんですよ。それで言うとなんかこう僕がそっちになってるんですね今。だから、まあ、もうさっき言ったように妻が基本的にもう有給をがっぽり使っているっていう状態と、あと妻は会社員でフルタイムなので、はい、ってなったらある程度僕はね会社の代表やってるし自分のスケジュール自分で入れれるので、じゃあこの日はもう丸一日明けて病院連れてくわみたいなことができるわけじゃないですか。で家庭のトータルリソースで考えると妻が、仕事を休むと、世帯収入減るんですよ。目に見えて分かりやすく減るわけですね短期的に。でも僕が休んでも短期的には世帯収入減らないんですよ。だって時間労働してないからってなると、なんか僕が休んだ方がいいってなるじゃないですか。たら、休めるような状態にしとかないといけないから出張入れれないし、で絶対休めない仕事入れられないですね。まあそういうのもあって僕はRKB の生放送をもう降板したんですけど、もう毎週生放送があるっていうのがリスクがかなり高いからこういう状況だと、はい、そういうのもあって僕は降板したんですけど、なんかこの環境下で絶対休めない仕事があるっていうのがもうちょっとかなりのリスクになってるんで、実際危なかった時あったんですよね。なんか朝子供に熱があって僕しかその日見れなくて、でも生放送に行かないといけないみたいなことってあったんで、これもうなんか このドキドキを常に抱えて生きるのってめちゃくちゃしんどいなと思ったんで、はい、なんですよね。まあまあまあそういう状況でした、はい、てか今もそうなんですけど、だから結構そうですね、なんか分かりますね。なんかまあ 100% もちろんやってるわけじゃないですよ。その料理とかはやってないし、もう妻が全部やってるんで、だから料理以外の家事育児に関してはかなり僕がやってるんですよね。だから歯医者の予約取って歯医者連れてくとか、なんですか、なんか病院連れてくとかもそうですし、なんかもうどう言ったらいいんだろうな、まあもちろん洗濯とかもやってるし、あと妻が結構、まあ、広告代理店の仕事してるんで夜帰ってこれないとか普通にあるんで、その時はワンオペで2人見て寝かしつけまでやってみたいな、で朝の用意とかも全部できるし自分一人でみたいな感じでやってるんですけど、だから結構その気持ちが分かる、完璧ではないんですけどかなり気持ち分かるなっていうところまではなんか言ってるとは思うんですけど、はい、その世の中の働いてるお母さん方のね、はい、いやー面白いですよね。なんか例えば療育とかでいうと食べさせ方のレクチャーとか受けるんですよ。でもともとその療育は僕じゃなくて妻が行ってたんですね。だから 食べさせるときはスプーンをこう持ってこういう風に食べさせましょうみたいな感じで妻がレクチャーを受けるんですよ。でそれを妻から僕は教わって最初やってたんですよね、妻が旅行行ってた頃は。でもなんかこれって本当に意味あるのとか、別にせんでも何も言われんやろとか思いながらまあやってたんですよ。でも自分が領域行き出すと、もう自分が聞いてきたことだから逆にもう言われた通りしないと嫌っていう気持ちがすごい湧くというか、なんていうんですかね、こう責任者が自分になるんで、その子供に対する食べさせ方の責任者が僕になるから、言ったらいいんやろな、意識が全然違うというか、マネージャーの意識になるんですよね、はい、やらされてるバイト君の意識なのではなくて、こうマネージャーの意識になるというか、で実際そこで、間違った食べさせ方をしたらちょっとこうごえんって言って、食べ物とか飲み物が肺に入るみたいな現象があるんですけど、目の前でそれでその療育の先生がこう検査をして、あやっぱこれ誤嚥してますねとか言って、ちょっと苦しそうですねみたいな話を目の当たりにすると、絶対にこの状況をどうにかしたいっていう気持ちが僕が責任者として湧き上がってくるんですけど、これって多分妻に食べさせ方を教えてもらってその通りやってた自分じゃその感覚持てないんですよね、マネージャーじゃないから。なんかレクチャーを受けてその通りに作業を遂行している作業員でしかない状態の時ってその感覚持てないんですよね。なんかこうで本気で話し合うじゃないですか。例えばじゃあ、便の調子が最近良くないってなったら、どうやったら便の調子が良くなるんですかねみたいなものを本気で話し合って、じゃあこうしましょうみたいなこう手を打つんですけど、でそれを遂行する時の気持ちってもうね、便の調子を良くしたいが一心でやってるんですよ多分家で みたいなこととかも、やっぱ作業やってる時の自分だと便の調子が良くしたいからっていうよりは妻からそう言われたからやってるみたいな感覚だったと思うんですよね、今思えば、はい、なんかこの辺もこう子供の健康に責任を負ってる感みたいなものって普通になんていうんですかね、作業員としてだけやってたら全然ピンときてなかったなっていう。でその時は子供の健康について考えてないわけないやろって思いながら作業してるんですけど、分かってないですよね。なんかこれは管理職とか経営者の気持ちが絶対にそうじゃない人には分からないみたいなことだなっていうのをなんか改めて感じたんですよね。この感じかみたいな。まあいいやそれは、はい、で同時にまあそういう、まあ、同時にっていうか、まあ、そういう感じの1年でした。だから仕事っていうよりはこういかに家庭にリソースを避けるかというか、こう取っておけるかみたいなのをとにかく真剣に考えた1年だったなって思うんですけど、まあ、必然的にそうなってくると重要な仕事とそうじゃない仕事っていうのを切り分ける必要があるんですね。今までは隙間が空いてたら全部ぶち込んでたんですけど、仕事をで体力がある限り全部やる、いただいた仕事はなるべくやるみたいなことをやってたんですけど、まあマサも卒業して2人分のリソースからも1人になった時点で結構諦めざるを得なくて、まあ、それでもなんとかギリギリやれてたんですけど、まあ、子供がね、下の子が生まれたことによってさらに余裕がなくなってこういう状況なので、とにかく何かを捨てるしかないですよね、一人の人間で全部できないからってなった時に何を残すかっていうのはやっぱすごく考えたんですよね、1年かけて、とかになった時に、まあ、これも多分どっかで話したかもしれないんですけど、愛の楽曲工房で話したんかな忘れたけど、ってなった時に友達と楽しく仕事をするっていうのをやりたいなと思ったんですよね。っていうかそういう仕事だけを残してそれ以外は一旦もうこう優先順位的には下だなって思ったって感じなんですよね。でなんかここで自分の活動に対する価値観を整理した感覚があるんですね。なんか本当に今年の上旬だと6500万円をとにかく早く貯めるっていうのが僕の優先順位 のトップに来てたんですけど、下半期だから真逆ですよね。なんかもうお金とか目の前の売り上げとかっていうよりも、なんかこう友達と働き続けるみたいなことを選んでるんですよ。だから古典ラジオも友達とやってる遊びだし、愛の楽曲工房や新型オートナウイルスも友達とやってる遊びだし、なんやったらいい金パレットも友達とやってる遊びなんですよ、自分の中で。だからいい金パレットやめられないフォルダの中に入ってるんですけど、だから逆に言うと辞めた仕事っていうのは友達っていう感じではないけど、めちゃくちゃ自分のなんか箔がつくし、収入もなんか売り上げというかギャラも高いし、こう世の中にもおそらく価値があるであろうことなんし、影響力もなんていうんですか、影響力を持って価値を出せることなんやろうけども、友達感覚でやれそうにないから断るみたいなことがあったっていうことです。明確にこれは、はい、これは明確にありましたね。何個か断ったことのうちに、はい、なんですよ。だからまあそれが優先順位になってますね。でそれで言うと、じゃあ友達の定義って何ぞやみたいなことなんですけど、なんか僕は友達の定義ってまあ本当に人それぞれいろいろあると思っていて、僕もまだ明確にはあれなんですけど、一個あるのはこの人とコミュニケーションを取りたいなって思う人はもう僕の中では今んとこ友達タグをつけてるんですよ。この人とコミュニケーションを取りたいなです、はい。でこれめちゃくちゃ広いんですねだからあの人によっては友達って実はいるようでも一人もいないっていう人っていると思うんですよ。だからその人はなんかこう仕事相手の人っていうのを友達に入れてなかったりすると思うんですよね、でも僕はこの定義で言うとめちゃくちゃ広く取ってます、友達の定義を。だからそれで言うと弟も友達のタグをつけてます。樋口太陽は弟という関係性なんですけど、愛の楽曲工房をずっとやってる樋口太陽はもう友達なんですね、あれは。で相方もそうですよね。青柳孝也っていうのは相方というこう関係性タグがついてるんですけど、と友達という関係性タグもつけてるみたいな。だから太陽は弟タグも友達タグもついてるし、まあ元ビジネスパートナーみたいなタグもついてるし、で青柳孝也もそうですよね。今いい金パレットやってる孝也も友達タグをつけているし、はいですね。でそれで言うと今仕事をやってる、例えばじゃあいい金パレットのスタッフとか、まあ一応僕からすると部下ではあるんですけど、スタッフみんな、ただスタッフだからと思ってなくて、全員友達と思って接してるんですよね。だからコミュニケーション取りたいと思ってるんですよね。なんか話を聞いて今何に興味があってどういうことで悩んでるのかを聞きたいなと思ってるんで、スタッフ全員に対して。だから僕はおそらくワンオンワンをずっとやっていたり、まあ、今やれてないですけど、それで例えば趣味の話を聞いたりとか、時には恋愛の話を聞いたりとかってしてたんですけど、それはおそらく社員であるのと同時に友達というタグを貼ってるからなんですよね。だからコミュニケーションを取りたい、話を聞きたい、何か困ってることがあったら自分の知識で何かサポートしたいみたいなところがあるから、多分こう不可なくやれてたし、関係性をこう維持したいと思ってるみたいなところがあるんですよ。だから逆に言うと彼ら彼女らが辞めたところで友達タグは外れないんで別にいいんですよね。なんか社員という関係性だから付き合いたいわけではなくて、友達でありたいだけだから、みたいな感覚もありますね、はい。でそれで言うと仕事を今関わってる人も実は全員友達なんじゃないかと思ってるんですよ。例えば風靡の2人とかもそうですよね。なんか秋山くんと直也くんとかはなんか一応ビジネスパートナーではあるんですけど、なんというか友達と思ってるんですよ。コミュニケーションを取りたいと思ってるというか、はい。 なんですね。であとはまあ例えば樋口塾の皆さんもそうですよね。なんか友達と思ってるんですよ。別になんか塾生とか、あとなんですか、こうなんか塾生みたいな関係性ではあるんですけど、それ以前に友達と思ってるから、樋口塾というものがなんか好きやし面白いと思ってるんですよね。だから今僕が、まあ、関わってる人たち全員友達なんですよね。今残ってる2023年この時点で僕と関係性が残ってる人はおそらく全員友達というタグを貼っているなと思っていますね。はい。でそう考えるとですね、またちょっとこれあれなんですけど、なんか家族とか、あと何やろうな、仕事関係とか全部そうなんですけど、実はコミュニケーションを取りたいしかなくて、あのそぎ落としてそぎ落としてその人との関係性を考えると、まあ、僕はちょっと友達という言い方をしましたけど、まあ、皆さんにピンとくるのはコミュニケーションを取りたいという言葉を使いますけども、コミュニケーションを取りたいっていうのがまずあると思うんですよ、人間は人間と。でただそれは友達になろうよって言えるのって子供の頃だけだと思うんですよ。大人になってつって友達になってくれませんかっていうのってちょっと怖いですよね。なんかちょっと気持ち悪いというか、はい、なんかこう、いやちょっとなんすかその感じってなるじゃないですか。うん、コミュニケーションを取ろうよとか友達になろうよって直接言うのってちょっと怖いじゃないですか。だから何か仕事を一緒にするとかが必要なんじゃないかと思ってるんですよね。なんか一緒にプロジェクトをするとかじゃないと友達関係ってなかなかこう続けるのが難しいというか、はい、だから友達になるためには他の関係性が一つ以上必要になるっていうのが、まあ、大人なんじゃないかなと思うんですよね。なんかこれだから学生時代の友達と大人になってからの友達の大きな違いってそこだと思うんですよ。なんか学生時代って友達になろうやが許されている時期だと思うんですよ。なんかこう理由なく朝まで語ろうやがなんとなく許されているというか、はい、でも大人になると何か一緒に仕事しようやとかこうとかになりますよね。とかあと何かしらの遊びが必要になってくるんですよ。例えばゴルフ行くとか釣りに行くとか、あとなんすかね、まあ、ゲームをするでもいいし、あとは飲みに行くとかコーヒーを飲むとかでもそうなんですけど、本当は実は話したいだけだったりするんですよね。まあ、話さなくてもいいんですよ。コミュニケーション取れれば何でもいいんですけど、でもそれって別に会って座って話して帰ればいいだけじゃないですか。そこに別に食べ物も飲み物も、何かしらのゲームや行動も必要なくて、その人の家行って話して帰ればコミュニケーションって取れるんですけど、なかなか大人になって会って話しましょうってストレートに言う機会って相当ないというか、逆にお互い忙しいし向こうもおそらく忙しいんだから、ただ単純に会って話すなんて言うのって向こうの時間を奪ってしまって失礼だよねぐらいまであるじゃないですか。だから飲みましょうよとか、そういうなんか別の目的を一個つけることによって、この時間は話すことで僕に時間を使ってもらうのではなくて、もう基本その飲むということでお互いが時間の使い方としてはもう了承していると、で飲むという目的で集まってついでに僕とコミュニケーション取りましょうよっていう感覚で飲みましょうよとかお茶しましょうよっていう言葉を使ってると思うんですよ。だからコーヒーを飲めばもう目的達成ですよねっていう最低限のなんかこうラインを引いた上で、じゃあ僕みたいなもんがコミュニケーションを取らせていただいてすいませんっていう感じでこうお話をするみたいな、なんかそういう感覚で お茶しましょうとか飲みましょうっていうのを使ってるような気がしていて、僕は、うん、なんかそう思うんすよね。なんかそう考えると大人になって友達ができにくいっていうのはすごい納得がいくなって思うんですよね。でそれって僕やっぱ思うに、大人になるとこう時間の価値がやっぱり高くなっていくじゃないですか、学生に比べて。だからなんていうんですかね、例えばじゃあその時間家族がいる人だったら、僕に使わずに家族団らんの時間に使えたりとか、子供とのコミュニケーション使える時間なわけじゃないですか。それを奪うっていう感覚ありますよね。で仕事の時間だったら仕事の時間で、その人は僕と話す以外に何かしらの、経済効果を上げればその人の箔がついたりとか出世したりとか単純に収益につながったりして何かしら利益を得られるわけじゃないですか。それじゃなくて僕に時間を使わすっていうことになるじゃないですか。だからその資本主義ができた時に引き薄で全てが、資本という文脈で語られるようになったみたいな話が古典ラジオであったと思うんですけど、まさにそれで、尊くない時間っていうのは1秒もなくなるわけですよ。で学生って尊くない時間っていうのが素晴らしい時間があったと思うんですよね。無駄にできる時間っていうのが、いわゆる可処分時間ですよね。もう本当に処分していい時間っていうのがあったから、お互いそこまで気を使わずに友達でいようっていうことができたと思うんですけど、もう大人になったら可処分時間ゼロですから、ある意味本当の意味での可処分時間ってゼロですから、家族か仕事かどっちかに当てれますからね、その時間って。まあなんと、などということを考えましたね。でだから僕は多分友達とコミュニケーション取っていたい、まあ友達とというか人とコミュニケーション取っていたい、でそれが活動の目的である、でそれでいいんですよね。でおそらくそれに金がいるから金を稼いでるんですよ。なんか僕は子供と一緒にいるとかもやっぱり親の責任だから子育てをしないといけないからっていう理由をつけて子供とコミュニケーションを取りたくて遊んでもらってるだけなんじゃないかなと思う時があって、なんかこうよくあるじゃないですか、こう人を誘った時にすいませんめちゃくちゃその日曜日はそのなんか会に参加したいんですけど子供の運動会が入っててどうしても無理でみたいなことを申し訳なさそうに言われることあると思うんですけど、なんかそれはしょうがないよってなるじゃないですか。だから子育てっていう名目、大義名分をうまく使ってちゃんと子供とコミュニケーションを取るっていうことをおそらく親はやっているんじゃないかなと思ってるんですよね、で自分の中でもちゃんと納得させているというか、それでいやもう子育てだから責任があるんだからやらないといけないからこれは悪いことじゃないよねっていうストーリーで自分の子供にリソースを使うっていうことを納得させているというか、だと思うんですよね。だから僕はなんか究極虎之助とかゆいたに遊んでもらいたいしコミュニケーション本当に取りたいと思ってるのは僕なんだなって思ってるんですよね。だからここ1年めっちゃ大変で子供と過ごす時間を、まあなんていうんですかね、過ごす時間を作らざるを得なかったという見方もできるし、こういう機会をいいことに子供といっぱい過ごす言い訳にしてたというか、こう僕からするとやっぱりとても幸せだったんで、ずっと子供と一緒にいれるっていうのがなんかいい大義名分もらったなとかもあるし、なんかそんな気がするんですよね。でなんか例えばじゃあ妻との関係もそうだなと思っていて、多分なんか子育てをするとか家庭をうまく円滑に回すみたいなプロジェクトは妻とコミュニケーションを取るためにあるというか、取るためにあるじゃないかな、なんかそういうそこそこ大変で話し合わないと前に進めないプロジェクトを一緒にやるっていうことでコミュニケーションを取るきっかけにしている、させてもらってるんだなと思うんですよね。 だから妻とコミュニケーション取りたいだけやったりするなとかも思ってるんですよね。なんかもう何でもそうやな、なんか話すネタがあるというか、はい、これもしかしたら彼氏彼女の関係性だったら話すネタがなくなるとか普通にありえますからね。でやっぱりこう困難がないと一緒になんていうかこう真剣に話し合ったりできないから、コミュニケーションの質とかも変わってくると思うんですよね。なんかどうでもいいコミュニケーションもうそれはそれで大事だと思うんですけど、どうでもよくないコミュニケーションで本気でぶつかり合うことによって、なんかこう深いコミュニケーション取るじゃないですか。なんか意見がぶつかり合うみたいなことをするときに初めて相手の価値観をより深く理解できたりとか、でこっちの価値観をより相手に伝えることができたりとかっていうのは、なんか子育てをする上で思想が違ったりやり方が違うときに初めてこうそういう話題とか会話になる。でそこでまた深く相手のことを知るみたいなことはあるから、これはねいいきっかけになってるなと思うんですよね。まあ、会社もそうっすよね。なんか本気でやればやるほどコミュニケーション取れるというか、なんかそうやって僕は結構人との関わりを作ってきたなっていうのを改めて思いますね。なんか一緒に本気でバンドをやることでバンドメンバーと仲良くなってきたし、一緒に学園祭とか運動会とかそういうものをやることによってコミュニケーション取ってきたし、一緒に仕事をすることによって仲良くなってきたしみたいな、やっぱりなんかプロジェクトって僕にとってはコミュニケーションの種だし、お金とか時間とかっていうのはコミュニケーションのガソリンやなんかこう、まあ、必要な、なんすか栄養素みたいなものでしかなくて、究極的に僕はコミュニケーションを取りたいのだなということが結構この1年で明確に分かったっていう感じでしたね。いやまあそんな1年でした。まあ来年は結構ちょっとダラダラ喋りましたけど、暇なんで車で1人で、はい、まあまあ12月31日今までのここ1年の自分のなんかぼやっと持ってきたことを言語ができるいい機会になりましたね。まあ、ちなみに来年の抱負はもう決めていて、整えるなので、まあ今年1年はいろいろ許すをやってきたんですけど、来年はもうちょっとこう、まあ、許すのはある意味真逆かもしれないですけど、整えるっていうのをやっていって、真逆な部分もあり同じ部分もありますよね。なんか、まあまあいい、それはいいとして、ちょっとこういろいろ整理をしていって綺麗にしていきたいなと。今もう今年はぐちゃぐちゃでいいから全部許容するみたいなイメージだったんですけど、まあそろそろねちょっとこう整えていって、ちょっともっと楽にしていくというか、しっかりやるところをしっかりすることによってトータル綺麗に清潔に楽に、なんすか心地よくしていくみたいなことが目標なので、2024年は整えていきたいなと思います。さあということで、まあ、この年末年始これを聞いてる方がどれだけいらっしゃるのか分かんないんですけども、皆さん本当に1年間お疲れ様でした。頑張りましたね、はい、お互いということで、来年もいい年にしましょう。良いお年を。